76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さと子です。伊藤さと子と新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き株式会社ホテル塩味噌代表取締役社長浅野健一さんです。株式会社ホテル塩味噌は村上市の瀬波温泉で夕映えの宿塩味噌を運営する会社です。観光業界は今インバウンドによる訪日外国人が増える一方、日本人の国内旅行客が減少しています。また日本人観光客、外国人観光客両者に共通してツアーバスによる団体旅行が減っていく一方、個人旅行客が増加しています。こうしたマーケットの大きな変化に対して浅野社長は、団体のお客様への対応だけで成り立っていた成功体験を捨て、いかに個人のお客様のニーズに合ったおもてなしができるかが今後の旅館経営の明暗を分けるとおっしゃいます。今日もさまざまな角度からお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き株式会社ホテル塩味噌代表取締役社長浅野健一さんです。こんにちは。
こんにちは。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
塩味噌といえば本当にね、私も一度は泊まってみたいと思う、はい、本当に夕日の美しいね、はい、写真でしか見たことがないんですが、すごく綺麗で、はい、日本一の夕日と、はい、ね、選ばれているということなんですけれども、はいはい、最近は本当にインバウンド客も増えてきて、はい、台湾、韓国などからも、ね、はい、たくさんの方がいらっしゃって、はい、いるということなんですけれども、先週は、ね、これまでのこの塩味噌の、ね、歩みというのをお聞きして、はい、最初は本当に温泉街のいわゆるその射的とかね、はいはい、何でしたっけ、
スマートボール
とかね、はい、そういうところを、まあ、経営さん、はい、お父さんがやれっていたいんですけども、息子2人大学出さなきゃということで、はい、ね、はい、お湯も開放されたということをきっかけに、ね、はい、旅館として塩味噌スタートと、はい、それがまあ1964年 で、はい、で、浅野さん自身は東京に出られて、なんとかこちらで就職したいなって思っていたんだけれども、お父様がもう役員になったんだから戻ってこいと、
そうですね、
いうことで、はい、いよいよ、まあ、塩味噌の専務としてスタートというところまで、はいはい、お聞きもしましたけれども、はいはい、いきなりね、でもそういう意味ではホテル経験も何もなくて、はい、もう実地でこうスタートという形になりましたね。
そうですね、ちょっとお話が若干戻るんですが、はいはい、実は1971年のですね、はい、昭和46年私高校1年の時に、うん、14室の旅館がですね、大火に、まあ、全部焼けてしまったんです。
は
い、ただ幸いなことに、はい、本当にお怪我の方も、うん、そういう犠牲の方もお人もおられなかったし、類焼もなかったということで、まあ、本当にご迷惑をかけたんですが、うん、まあ、そういう意味では自分のところだけだったんですが、まあ、その時も、まあ、何にもなくなったところに、うん、射的とスマートボールだけがまた残っちゃって
残った
それでまあ支援していただいて、はい、またその後父親は昭和47年に今度はまあ大きくオープンするんですが、うん、まあ、そういうのはまあ実は見てきてるわけですね。
なるほどね。
ですから、ああ商売人だって、まあ商売っていうことはこういうことだってことだけはですね、私本当就職経験ない割には、
うん、うん、
まあ、見てきているという部分はですね、あったんだろうと、
うん、
ですから DNA はあったのかもしれないです。
うん、そうですね、
ですから、まあ、意外とすんなり、 入ったんでしょうね。
うん、最初スタートはどういうことからこう始めていかれたんですか。
まあ、なんて言うんでしょうかね、うちにいるのがあんまり得意じゃなくて、
はい、
外回りと称してですね、営業なんか行っちゃってて館内にいないなんていう、はいはい、非常にあの真似してはいけない2代目になりましてですね、じゃあしかし、まあ、じゃあどうしてるかっていうと、はい、まあ、バス会社を回ったりとかですね、まあ、あの旅行会社さんを回るさんとか、ね、なんていうことを、
はい、
山形とかですね、秋田とか、まあ、遠くは長野とかですね、まあ、行ってましたですね。あの そうすると中にいなくていいわけです。まあ、でもこれは良くないんですけども、まあ、しかし現実問題とすると、はい、結局いただいたお客様が来られるときの中にいなきゃいけませんから、自然にあれ覚えていくということになりますし、まあ、ですから、まあ、私はあの手先ダメなので、見た目以外、見た目、まあ、調理はダメでしたけれども、まあ、それ以外は、まあ、大体一通りは、まあ、小さい旅館でしたからね、やらざるを得なかったっていうこともありますけれども、はい、
なるほどね。でもう37歳の時には社長さんになられてるんですよね。
まあ、いきなり専務でしたからね、まあ、不思議もなかったし、ね、まあ、亡くなった父はですね、あの公職の方をやはり、
はい、
重点的にやっておりまして、新潟県の、まあ、旅館の環境衛生同業組合 の、まあ、あの理事長をやっておったり、そっちの方が多くてですね、あ、まあ、お前はもう社長やれと。
なるほど。
まあ、ですから ある意味ではですね、あっという間に社長にさせられたんですね。
そうですか。じゃあ社長さんになられて、
はい、
あの何かこう大きく、まあ、自分色といいますか、はいはい、そういうものを出した部分というのはどういうことだったんですか。
まずですね、理念を作んなきゃダメだろうと、まあ、うちの父親の理念はもう明確にあの創業計画に書いてありましてですね、心を売る、
うん、
私の商売方針である、心とは誠実さであり、うん、相手の身になって物事を考えてやれる思いやりの心であるというのを旅館を経営創業する時の昭和38年の計画書の1ページに
素敵ですね
書いてあってですね、はいはい、それは私譲り受けてたわけです、
はいはい、
健一いいか、これがうちだぞと、
うんうん、
有梅の宿ってのは後からの話なんで、
うんうんうんうん、
ここからスタートしてるんですね。それで私はこれをですね、あの父親のものをですね理念にして、もうじゃあもういっそのことシャゼにしちゃおうということで、はあ、お客様の心を心として常に思いやりのあるサービスに努める旅館でありますということを黄色理念にしましょうということで、まあ、実はあのぬくもりひとしおっていう私ど もういろんなところにパンフレットとかコースターとか、
はい、
こう夕映えと一緒に、
そうなんです。先ほどね、はい、いただいたんですけど、本当綺麗なほのぼのっとしたね、
はい、
いいね、
そうなんです。それでこれこそ私はお客様の心を心とするという意味なんだろうと。それでこれを私あのウォームハートドリーユアーズっていう、まあ、実はあのネイティブの方はこう言わないんですけど、
うん、
まあ、私台湾の親しいウィンリーアンっていう英語のお師匠さんなんですけども、
うん、
これいいねって言ってくれたりして、
うん、
それでそれをそのまま一緒にワンセットでぬくもりひとしおってそういうことなんだよって言って、これをまあコーポレートメッセージにしちゃおうということでしちゃいました。それで企業理念を作ってですね、
はいはい、
まあ、なんとしても、心一つにして社員、まあ、私と一緒にやっていこうということで、
うん、
一生懸命今も続けております。
そうです
か、はい、私はあの毎年経営指針出してるんですが、
はい、
まあ絶品料理を出そうって今年テーマにしてるんですね。
お、
絶品ってなんだろうって、はい、うん、やはりあの今もう旅館の課題はですね、美味しい料理だけしかないんだと私は思ってるんです。
あ、
すなわちですね、今もうそれこそもう釈迦に説法でございますけども、もうコンビニさん行ってもですね、あるいはちょっとしたあのスーパーさん行ってもですね、惣菜売り場行っても熱々を試食してるのか本当に食べてるのかわからない、なんかレストランなのか何かわからないような今 携帯になってるじゃないですか、
はいはい、
ちょっとただ共通してるのはみんな熱いものをその場で紹介してるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
実は旅館それやれ私どもの場合はですね延々にそれやれてなかったんです。まあ、正確に言うと、はい、やれてはいたんです、
ええ、
いたんですけれども一番熱い瞬間とか、
うん、
お客様にその熱物を出すという、
うん、
ことが、どうしてもですね、うん、パーフェクトにでき得ていないという状況が続いていました。いや努力はしていましたしぬくぬく茶蒸しとかですね、はい、熱々天ぷらなんて言っていたんですけれど、今何せコンビニさん行ってシューなんていうあのラテさんなんか飲んでたりあるいは あそこでこう、
まあ、ワンカップなんか、ね
はい、あとあのちょっとしたもう デパチカさん行ったらもう、はい、あそこでなんか
湯気が立ってる ね、 そうですね。
でもなんで旅館ってそれできないんだろうということをまたご指摘も受けましたし、またあの本当にそれをやれてる旅館は全部繁盛旅館なんですよ。
なるほど。
全国で数えるしかところしかないので、じゃあそれチャレンジしようと、美味しくなければやっぱり私はダメだということで、やはり団体客があった時代の今もないとは申し上げませんし、私どもの売り上げのサイズですとやはり比率としては4割は最低ないとですね、それはもうあの飛行機と一緒でエコノミーがあってビジネスがあってファーストがあると同じですから、その比率がですね大きく変わっている。ですから団体のやる大量生産型のものではですね、
まあ、今まではそうです、団体バーっていって、もう作り置きしたやつはバッとこう、まあ、出す部分は出してっていうね、
ま、そういう、スキームで全て、オペレーションできてましたし、それはそれで、完成できてたんですね。でも、 もうお客様変わってますから、
はいはい、
それだけ残ってますとですね、
うん、
極めて生産性悪い、悪いわけです。
なるほどね。
ですから私は本当にこれ我慢なんですけど、
うん、
いらない売り上げは削ろうということですよね。
FM Kent 76.5。
伊藤さと子と新潟の経営者。今週は先週に引き続き。株式会社ホテル塩味噌代表取締役社長浅野健一さんをお迎えしてお送りしています、
はい、
さてあの先ほどねちょっとこう新しい戦略に変わってきて、はい、まずお料理の話からね、はい、まあ、熱々をなんとかねこう出せるようにということを頑張ってらっしゃる、はい、あのターゲットをね、はい、まあ、だんだんこうちょっとずつこう変えていこうとされているという話もちょこっと先ほど出ましたけれども、はいはい、具体的にどういうことなんですか。
あの基本的にですね、まあ、まさにあの地方創生人口交流、つまり、はい、ご存知の通りもう労働人口でごめんなさい人口がもう減ってきているということですね。私あの茂谷幸助さん、
はいはい、
大変あの懇意にさせていただいておりまして、はいはい、これは村上の町屋の時の関わりもあるんですが、あの夕日と語れないとネットワークっていうところのメンバーでもありましてですね、
はい、
まあ、あの方の本当に先見性にはびっくりするんですが、もう昔からこのことをおっしゃってました、ただ実はその切り替えが、うん、ギアが遅かったんですよ。私も遅かったわけです。生地団体様ありましたから、売り上げも出ます、
はい、
いつまでもですねやはりシステム変えるという意識が出てきません、
うん、
ただまあ、震災があったりとかですね、特に新潟の場合は2回不幸な大震災がございました。実は、その間にですね全国のマーケットはもう確実に、団体客は、減っているということを示していることがあったんですが、不幸なことにですね私ども新潟県の場合は復興キャンペーンがかなり多くありまして、それは大変ありがたかったことなんですが、実はそのことのためにですね、ちょっと見失ってしまったところが例えば私どもの場合はあったんだろうと思ったんですね。それで私はですね、当然会社というものは利益を出さなければいけない当たり前の話なんですが、はいはい、これは商品を作っていく、私どもの商品はおもてなしでありサービスでありお料理であり、それに何せ設備投資ということもございますが、いずれにいたしましてもそれの再生産は絶対、キャッシュが必要なんですけれども、 社員なんですよ。あ、従業員なんですね。で私はあの先週もアイウィル、
そうですね、
今もあの素晴らしい思いを一つって、うん、あの社員の口説き言葉にですね、ちょっとキザなんですけども、お客様と社員の幸せ作りということをですね常に、言っております。これは、やはり旅館に来るお客様は幸せをですねやはり確認に来られます、
うん、幸せを確認、そうですね、
はい、美味しいお料理、絶品のお料理というのはですね、うん、お腹を満たすんではなくて心を満たしに来るんですね、うんうんうん、夫婦円満プランというのがうちにあるんです、
はいはい、
これ大体仲の悪い方が来るんですけど作った方がうちの支配人なんですが、はいはい、その反省からできたヒット商品なんですこれ
なるほど、
はい、でもこれが見事表してましてですね、はい、ですから、もうやはりお客様を喜ばすためにはですね、働く私たちが幸せでないとできないんです。ところが現状ですね、私どもの塩味噌だけに言ってみますとですね、決して平均年収は高くありません。何としてもですねやはり年収を上げていきたいっていう、もう100万でも200万でもね、年収を上げる術はないかっていった時にですね、マーケットが単価をいただける個人客のマーケットに変わってきているわけです。これは団体が減っている不幸もあるんです、うん、あのキャッシュとしては減りますので、うんうん、ところがビジネスクラスのお客様も確実に、団体の世代の方々は75歳になりますけれども、その以降ですねやはり、単価を求めるお客様も増えております、うん、これは幸いなことなんですね、まあ、一方で、LCC のようにエコノミーも当然あるんですが、うんうん、私どもの場合はやはりそちらをいただこうということで、そのためにはですね品質を上げなければいけません、
はい、
ですからユーバーアカデミーといって、うん、今はあのお茶を一生懸命お手前、うちの女房なんですが専務中心にですね、あのみんな、習ってますし、
はい、
まあ、それは基本なんですが、いろんなホールの設営の仕方も含めやっております、はい、それで料理の方はですね、うん、今までの常識を全部覆してですね、いかにお客様に接して料理を出せるかという距離感を縮めることを、あまりお金をかけずにですねオペレーションを変えることでやっていこうと。パーフェクトにはできませんけれども、確実に美味しくなるわけです。そして品数を減らそうと。ですから岩船港で上がったものを今競りで行って、とにかく地場のもので越後姫なんかも入れたりとかですね、
ここじゃないと食べられないというもの
ですね。すごく高いんですけど、その代わりあの品数を減らさせていただいて、
はい、
まあ、例えばカニなんかもですね、本ズワイをですね、この今年の冬なんかはずっと使ってみたりとかですね、さまざま素材は揚げ、
はい、
そしてきちっとお腹を満たせる量をポーションを考えてですね、そして熱いものを出しするということ、そうするとオペレーションから社員からお話をできる社員、やはり力量を上げていかなきゃいけません。
そうですね、
ですからユーバーアカデミーでやっていく、ね、うんうん、それで一方で私どもの最大の、弱点は長時間労働と休日出勤というところ、
あ、そうですよね、
長い間この業界あったんです、
ね、はいはいはい、
これを一挙に解決したいということで、はいはい、働き方の見直しをしようということで、私はですから今もうタイムカードで残業出るときは大いにしなさいと申請しようと、その代わりないときにはみんなで苦し合って、我々自分の時間って持てないんですこの商売、
う
ん、
そうでしょうね、
自分の時間大事にしようよって、
うん、
ね、早く子供のとこ帰ってあげようよ、
うん、
ね、ですから、私生活もあの世間と逆ですから、
はい、
若い子がいても他業種の人とデートもできないんでは困ると、うん、だからなんかそういうとこ工夫していこうよっていうことで、うん、これはもう経営者だけじゃダメだから、今私個人面談もしてるんですけど、
はい、
そういう工夫をみんなにお願いしてね、やっていこうって、そうすると売上は若干減ってもですね、
はい、
収益は残していきながら、そして、時短を図り、
うん、
年収は増やしていくと、
はいはい、
これ労働生産性の改革しかない、まあ、実はアベノミックスは韓国立国でそれを今一生懸命唱えてるわけですよ。まあ今日本の旅館は今観光庁からそれで勉強させられてるわけです。
ああ、そうです。
それで私はもう積極的にそれに手を挙げてですね、もうやるぞっつってやろうって。ただしこれはなかなかその根本的な旅館の長い間の塩味噌に染みついたものを変えていかないとダメなので、でもチャンスだと思ってます。
そうですか。
そしてインバウンドも来ていただいてますから。
なるほどね。
ですから売上は上がったが労働時間が減るというマジックみたいなことに今挑戦。
ああ、そうですか。
それはうちだけじゃないんですよ。今ね全国の旅館ね宿題出てましてね、
元生産性を上げましょうと。
はい、でもまあうちは比較的早くそういうのに手をつけさせていただいてたので、今着実に進めていきたいなというふうに思ってます。
そうですか、ね、これから本当にでもいろんなこう、ね、プランがこう新しいのがこう次から次へとこう出てきて、ぜひ本当ね、まあ、私も新潟からでも東京からでもね、はいはい、ちょっとこう夕日を眺めながら、はいはい、ちょっと日常を忘れて、はい、
そうなんです
ね、ぜひね本当体験してみたいなというふうに思いますけれども、はい、そのねオペレーションがどんなふうに、ね、変わって、はい、そしてまたね私たちもそして従業員の方々もこう幸せになれるようにね、はい、期待しておりますので、
はい
はい、2週にわたって本当に素晴らしいお話をありがとうございました、はい、
本当にどうもありがとうございました。
頑張ってください。
本当にありがとうございました。ごめんください。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。夏の色
76.5